声の広報岩出、2013年2月第83号発行、岩出市役所市長公室。制作、朗読グループ岩出弥生会。今月号の主な内容をご紹介します。地元農産物を使って特産品作りに取り組む人たち。岩出市民ふれあい祭り公民館フェアを開催します。第12回和歌山県市町村対抗ジュニア駅伝競争大会、所得税確定申告会場のご案内、その他お知らせなどです。ごゆっくりお聞きください。まず表紙です。第12回市町村対抗ジュニア駅伝、2月17日日曜日午前11時スタート。地域の絆をたすきでつなぐのメッセージとともに、頑張るぞと拳を握り元気いっぱい笑顔の選手たちの写真が載せられています。
地元で採れる農産物を使って特産品作りに取り組む人たちをご紹介します。平成24年11月に岩出市生活研究グループ協議会の念願であった農産物加工販売所愛三三工房が完成し、12月10日に岩出市長や長振興局長をはじめ多くの来賓の方を招き、盛大に開所式が行われました。農産物加工販売所では、地元農産物を使った味噌やこんにゃく、菜花入り巻き寿司や菜花餅など、安心安全で美味しい農産物加工品をたくさん揃えていますので、ぜひ一度販売所にお立ち寄りください。場所は岩出市山。営業日は毎週水曜日と日曜日です。ただし、イベント参加などにより閉店する場合があります。営業時間は午前10時からで、商品がなくなり次第終了します。岩出市生活研究グループ協議会加工部代表福田清子さんのインタビュー記事です。岩出市生活研究グループでは、運動会やマラソン大会などの各種イベントで郷土料理を振る舞ったり、小中学校や地域での郷土料理体験講座の開催を通じ、郷土料理の伝承、普及活動に取り組んできましたが、自ら地元農産物の加工・販売を行うことで、地元農産物の積極的な PR を行いたいと思い、加工販売所を整備しました。加工販売所は、住民の皆さんに愛されるような、太陽のように明るい加工販売所にしていこうとの思いから、愛三三工房という愛称に決めました。漢字の愛、英語の三、sun、ひらがなの三です。今後は、味噌、菜花、根ごろ応答などの地元の食材を使い、加工販売所や道の駅、根ごろ桜の里での加工品の販売のほか、平成27年に和歌山県で開催される紀の国和歌山国体の中で食べてもらえ、またお土産として持ち帰ってもらえるような地元の特産品の開発や、岩出市イメージキャラクター総平ちゃんを使った加工品の開発などの活動を展開していきたいと思います。紙面には開所式で披露された菜花入り巻き寿司などの加工品や愛三三工房の皆さんの写真が載せられています。お問い合わせは電話 0736-67-7711 へどうぞ。愛三三工房についてでした。
道の駅根頃桜の里情報を2つお伝えします。1つ目、 JA 木の里で以前から開発に取り組んでいた岩出特産の菜花を練り込んだ米粉うどんの販売が開始されました。菜花を乾燥させて粉末にしたものを米粉麺に練り込んだものです。米粉なのでもっちりとした独特の食感が味わえます。
冬場はお鍋やかけうどんに、夏場は麺が清涼感のある淡い緑色をしているのでざるうどんに最適です。なばな米粉うどん製作者、JA 木の里販売部直売課、長山由美子さんにインタビューしました。JA 木の里岩出支所から、
地元産の米粉と岩出特産のなばなの生産拡大につながるような加工品を作って商品化してくれないかとの依頼があり、
米粉となばなを使ったうどんを開発することになりました。加工品は製麺業者の協力を得て試行錯誤を繰り返し完成させました。こうして完成したなばな米粉うどんは、米粉になばなを乾燥して粉にしたものを練り込んで作っています。淡い緑色をした麺は茹でるとほのかになばなの香りがして腹持ちがよく、もちもちしたコシのある食感に仕上がっています。お子さんにも食べてもらいたかったので、
なばな特有の苦味を感じないように仕上げています。
うどん屋さんのうどんにも負けませんと、なばな米粉うどんの特徴を熱く語ってくれました。紙面には大きなザルに盛られたなばな米粉うどん、うま、一袋300円と書かれ、そばで長山さんがうどんを抱えている写真が載せられています。また、なばなは春の訪れを感じさせる緑黄色野菜で、独特のほろ苦さとかすかな甘みがあって、春先の若菜らしい特有の美味しさが好まれています。
二つ目は、桜の里限定スイーツについてです。道の駅根頃桜の里では、JA 木の里合併20周年事業の一環として、毎月20日前後の土曜日曜に、岩出市紀の川市の地元産のフルーツを使った根頃桜の里限定スイーツを販売しています。スイーツは、岩出市山のプレジール木村亜美との共同開発で、毎月旬のフルーツを使ったスイーツをご用意しています。道の駅根頃桜の里では、この他にも旬の地場産野菜や農産物加工品を数多く用意していますので、この機会にぜひお立ち寄りください。2月はいちごのロールケーキ、3月はデコポン、清見などの柑橘類を使ったロールケーキを販売する予定です。各月のスイーツ販売日は、根頃桜の里にお問い合わせください。桜の里限定スイーツの発案者と制作者のお二人の方にインタビューしました。まず、発案者の根頃桜の里店長の中川隆弘さんです。JA 木の里が合併20周年を迎えるにあたり、道の駅根頃桜の里を PR する起爆剤になればと思い、記念事業を企画しました。地元産の米粉とフルーツを使って何かスイーツができないかと考えていたところ、岩出市内でケーキ屋を営むプレジール木村亜美様のご好意により、米粉と旬のフルーツを使ったスイーツを制作してもらうことになりました。スイーツは毎月旬のフルーツを用いて作ってもらっており、11月はみかん、12月はキウイでした。この企画は3月まで続ける予定で、今後は米粉やなばな、根頃応答など岩出市の特産品を使ったラスクなど珍しい加工品を製作販売することにより、岩出市を PR し地産地消につなげていきたいですと語ってくれました。次に製作者プレジール木村亜美、シェフパティシエ鎌地明宏さんにお聞きしました。11月に商品化した米粉と旬のフルーツを使ったロールケーキはとても反響がありました。ケーキの生地は薄力粉を使いますが、今回は地元産の米粉を使うということで、米粉のもっちりした感じと薄力粉のふわっとした感じをケーキの生地に出すために、薄力粉と米粉をブレンドして生地を作りました。生クリームも軽く食べることができ、満足感も感じてもらえるように、安定剤の入っていない純生の生クリームを使い、特殊な機械を使ってミクロの気泡を入れて作っています。11月にはみかん、12月はキウイを使いましたが、フルーツの持つ酸味と 完熟した時の甘みの両方を感じていただくために、ロールケーキの中には酸味のある早熟の果実を入れ、それに完熟した果肉と砂糖を炊いてジャムにしたものを入れています。次回以降、商品化するスイーツも何か工夫を凝らしたものを作っていきたいと思います、と語ってくれました。
これら米粉うどんやスイーツの取扱店は、岩出市押川道の駅根頃桜の里です。営業時間は4月から9月は午前9時から午後6時まで、10月から3月は午前9時から午後5時までです。定休日は毎月第1火曜日、お盆、年末年始です。電話は 0736-69-0210 です。
ニュース岩出、ジョイ叙勲のお知らせです。労働行政事務功労、元海南公共職業安定所長の故井尻頼明さんが自録位瑞宝総講師を受けられました。個人のご功績を偲び、謹んで哀悼の意を表します。根頃区の松尾隆さんが新たに法務大臣から人権擁護委員を委嘱されました。岡田の安井かなめさんが12月定例審議会において選任の同意を得て、平成24年12月16日付で岩出市監査委員に再任されました。松永紀明教育長退任のご挨拶。寒気がことのほか身にしみる季節になってまいりました。私こと去る12月15日をもって岩出市教育長を退任いたしました。帰り見ますと、平成20年12月に教育長を拝命して以来4年の間、新学習指導要領の全面実施や教育施設の耐震工事をはじめとする諸改革事業が進められる中で、本当に充実した日々を過ごさせていただきました。その間、皆様方には一方ならぬ温かいお力添えを賜り、厚く感謝申し上げます。今後は公務を離れますが、皆様方には今まで同様のご厚誼を賜りますようお願い申し上げ、退任の挨拶とさせていただきます。第16回岩出市民ふれあい祭り、第21回公民館フェアを岩出市総合保健福祉センターで開催します。3月3日日曜日午前10時から午後4時です。公民館ギャラリーの展示は3月2日土曜日午前10時から午後5時にも開催しております。詳しいことは3月号広報にチラシを配布しますのでご覧ください。皆様、お誘い合わせの上ふるってご参加ください。岩出市女性の集い男女共同参画推進講座を開催します。岩出市総合保健福祉センター3階多目的ホールで2月18日月曜日午後1時受付、午後1時30分開会です。内容は民生委員児童委員協議会による実践発表、桂しそ丸さんによる落語、鳥淵智子さんによる男女共同参画基礎講座があります。手話通訳、無料一時保育があります。一時保育は1歳から未就学児で事前申し込みが必要です。2月8日金曜日締め切りです。詳しくは岩出市役所電話 62-2141、 市長公室内岩出市女性会議事務局までどうぞ。
新成人の門出を祝し、岩出市成人式が1月14日盛大に開催されました。第1部では新成人に対しお祝いの言葉が贈られ、それを受けた成人からは感謝の言葉をいただきました。第2部ではナイツによる漫才とトークで大いに盛り上がりました。第3部で記念撮影会を行い、記念すべき素晴らしい式典となりました。紙面には 笑顔いっぱいの新成人の写真が4枚載せられています。衆議院議員選挙の開票結果をお伝えします。12月16日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙は市内19カ所の投票所にて一斉に投票が行われ、午後9時20分からは市民総合体育館にて即日開票を行い、結果は次の通りとなりました。当日有権者数41,159人、投票総数22,744票、有効投票数22,115票、無効投票数628票、欠票数1票、投票率は 55.26% でした。
地域の絆をたすきでつなぐ、来たる2月17日日曜日、第12回和歌山県市町村対抗ジュニア駅伝競争大会が開催されます。市では市内の小中学生から選出された選手らで選手団を結成し、代表チームとオープン参加チームの2チームが大会に出場します。大会は君井寺公園陸上競技場を出発し、県庁前をゴールとする10区間 21.1km で行われます。市民の皆さん、我らが岩出市チームに熱い声援をお願いします。来る1月3日木曜日午前9時から大宮緑地総合運動公園において消防団出初め式が挙行され、中柴市長の挨拶の後、舞台観閲、永年勤続者らの表彰を行い、来賓の方々からご祝辞をいただきました。また岩出橋下流紀の川の北川河川敷において各部隊が一斉放水を行い、出初め式は盛会のうちに終了しました。
平成25年度市民農園利用者募集のご案内です。岩出市では市民の皆様に野菜や草花などを栽培していただき、土や緑などの自然との触れ合いを通じて農業に対する理解を深めていただくため市民農園を開設しています。平成25年度からは現在の区画を整理し、市民農園の全区画について新たに利用する方を募集します。利用を希望される方は次の要領でお申し込みください。対象者は市内にお住まいの方、ただし同一世帯につき1通の応募とします。場所および区画数は西野4区画、中黒10区画、中島38区画、山24区画、畑8区画、1区画はおよそ30平方メートルです。区画整理の結果により募集区画数が変動することがあります。利用期間は4月1日から平成26年3月末まで、ただし平成28年2月末まで年度ごとに更新できます。使用料は1区画年額1000円で、年度途中で利用停止となる場合も同額となります。応募方法、完成はがきに住所、氏名、電話番号、希望場所を記入の上お申し込みください。希望者多数の場合は公開抽選となります。締め切り日は2月28日木曜日、当日の消印は有効です。宛先は郵便番号 649-6292 岩出市西野 209 岩出市役所農林経済課。公開抽選会は3月19日火曜日、市役所3階第6会議室で行います。それぞれの農園の時間はお尋ねください。お問い合わせは岩出市役所電話 62-2141 農林経済課農林係までどうぞ。掲載広告をご紹介します。放送大学、 知識こそが未来をつくる、あなたの生涯学習に寄り添う通信制大学です。4月入学生募集中。2月10日日曜日にはオープンキャンパスがあります。午前10時から午後3時まで個別相談会を開きます。学生の声、紀の川市の増田恵美子さん。精神科看護師として勤務する中で自身の未熟さを感じ、放送大学へ入学。知りたかった心の分野も多くの先生方からの指導と学ぶ仲間との出会いで、毎日が発見、気づきの連続でした。新たな目標も見つかり、現在大学院を目指し猛勉強中です。ほんの小さな夢を現実に変える場所、それが放送大学です。皆さんも一緒に頑張りませんか？お問い合わせは和歌山市西高松 1-7-20 和歌山大学松下会館内、放送大学和歌山学習センター、電話 073-431-0360、 E メールは和歌山 wakayama-ouj.ac.jp、 ホームページアドレスは http://www.ouj.ac.jp です。広告欄からでした。
市内放送などをメールで確認できます。岩出市安心安全メール配信サービスは、行政情報や学校保育所情報などに関する情報を登録いただいた携帯電話やパソコンにメールでお知らせするサービスです。いつでもどこでもタイムリーな情報が受け取れます。配信情報の種類、内容と問い合わせ先をお知らせします。行政情報、市内放送の内容及び岩出市が特に必要と判断した情報などは、配信担当課、安心安全情報、岩出市で起こった事件、不審者情報、緊急情報などは総務課、教育総務課、学校保育所情報、各小中学校各保育所の緊急時の連絡などは各小中学校保育所へお問い合わせください。登録は無料です。登録や削除、メールの受信にかかる通信料やパケット料は登録する方の負担になります。配信された情報は個人の責任において利用してください。登録方法についてのお問い合わせは、市役所、電話 62-2141、 総務課情報推進室へどうぞ。総平ちゃんからのメッセージ、3月3日日曜日開催の岩出市民ふれあい祭りで登録方法について説明するよ。みんな来てね。市内放送の電話応答サービスをご利用ください。岩出市では防災行政無線放送の内容を確認する電話応答サービスを行っています。電話応答サービスとは、防災行政無線放送の内容を電話回線を利用して音声でお伝えするサービスです。電話応答サービスの電話番号はフリーダイヤル 0120-77-2141。 電話が集中したとき、話し中となる場合があります。お問い合わせは市役所、電話 62-2141、 総務課危機管理係へどうぞ。3月7日から津波警報が変わります。巨大地震の発生により、東日本大震災級の津波を予想した場合、大津波警報に巨大という言葉を用いて発表しますので、最大限の避難を行いましょう。新しい津波警報などの詳しい内容は、気象庁 http://www.jma.go.jp/ の
津波警報の改善のページをご覧ください。なお、強い揺れや長くゆっくりとした揺れを感じたときは、自らの判断で直ちに高い場所、高台や避難ビルへ避難することも重要です。お問い合わせは和歌山地方気象台、電話 073-422-1328 へどうぞ。
税務課からのお知らせです。所得税確定申告会場2カ所をご案内します。1、岩出市役所での出張相談会場は、市役所3階第6会議室で、2月14日木曜日から3月8日金曜日の午前9時30分から12時までと、午後1時から4時までです。土曜日曜は開設しておりません。開設初日は混雑が予想されます。混雑状況により早めに受付を終了させていただく場合があります。当会場は4時までとなっておりますので、時間に余裕を持ってお越しください。土地建物や株式などの譲渡所得および贈与税の相談は行っていませんので、小川税務署の申告会場で申告してください。3月11日から15日までは市役所職員のみの対応となります。税務署職員に相談されたい方や、確定申告書の控えに税務署の受付員が必要な方は、小川税務署の申告会場へお願いします。市県民税申告書については、3月15日金曜日まで市役所会場で受付します。2、小川税務署の申告会場は、紀の川市小川878-2、紀の川市商工会館です。2月4日月曜日から3月15日金曜日の午前9時から午後5時までで、土曜日曜祝日は開設しておりません。会場の都合により、なるべく午後4時ごろまでにお越しください。いずれの会場も納税はできません。金融機関などをご利用ください。申告会場へお越しの際は、前年分の申告書の控えなどをお持ちください。確定申告のお問い合わせ先は、郵便番号 649-6592、紀の川市小川807、小川税務署個人課税第一部門、電話073673-3301です。音声案内に従って電話機を操作してください。なお、申告会場への直接のお問い合わせはご遠慮ください。平成24年度固定資産税第4期分の納期限は2月28日木曜日です。期日に遅れないようにお納めください。その他税に関するお問い合わせは、市役所電話 62-2141 税務課までどうぞ。税務課からのお知らせでした。
生活環境課からのお知らせです。地球温暖化対策シリーズ57回目、地球温暖化対策の学習会を開催しませんか。地球温暖化防止活動への取り組みを促進するため、集会所や公民館など身近な場所で気軽に参加できる学習会を行っています。担当職員や和歌山県地球温暖化防止活動推進員のメンバーなどが分かりやすく説明します。区自治会や各種団体に限らず、10人程度集まればいつでも学習会を開催します。一度生活環境課までお問い合わせください。生ごみを減らすための工夫を始めませんか。第3弾は料理をするときの再利用の工夫をご紹介します。冷蔵庫の残り物で献立を考える、食材の組み合わせをいつもと変えることで美味しい組み合わせの料理が発見できるかもしれません。アレンジレシピを試してみる、
残った料理をアレンジすると違った料理に生まれ変わらせることができます。例えば唐揚げを卵とじにして親子丼風にする、シチューをドリアのソースに使う、カレーでカレー春巻き、カレーパンを作る、おでんを炊き込みご飯の具材にする、ポテトサラダでコロッケ、サンドイッチを作るなどです。浄化槽を使用されているご家庭の方へ、浄化槽が故障していたり正しい管理が行われていないと近所の方々にご迷惑をかけるばかりでなく、河川や生活環境の汚染にもつながります。お宅の浄化槽は大丈夫でしょうか。定期的に保守点検、法定検査、清掃を行い適正な管理に努めましょう。なお平成24年4月からは検査手数料の料金が次のように改定されています。5人から10人層の検査手数料は、合併処理浄化槽が改定前6800円が改定後5800円、単独処理浄化槽が6000円が5800円に、また口座振替にすると500円の値引き制度があります。問い合わせは市役所電話 62-2141 生活環境課へどうぞ。
保険年金課からのお知らせです。各種医療費助成事業について、医療費助成事業は申請により対象者に受給者証を発行し、医療費の助成を行う制度です。保険適用外の治療費、文書代、予防接種、検診、入院時の食事代などは助成の対象外です。すべての制度にそれぞれ所得制限や資格要件が設けられています。子どもの医療費助成事業、市に居住する子どもの入院・通院にかかる医療費を助成する制度です。重度心身障害児・障害者医療費助成事業、次の障害等級のうちいずれかをお持ちの方の入院・通院および訪問看護療養費にかかる医療費を助成する制度です。身体障害者手帳1級・2級・3級および4級の一部、療育手帳 A1、A2、特別児童扶養手当1級、2級、精神障害者保健福祉手帳1級、2級、障害年金1級、2級。ただし、平成18年8月1日以降に65歳以上で、初めてこれらに該当する障害に認定された方は、助成の対象になりません。ひとり親家庭医療費助成事業、離婚、死亡などで18歳までの児童を養育している配偶者のない父または母およびその児童の入院通院にかかる医療費を助成する制度です。父または母が一定の障害にある家庭も対象になります。老人医療費助成事業、67歳から69歳までの方で資格要件に該当する方は1割負担で医療を受けることができる制度です。以上についてのお問い合わせは市役所電話 62-2141 保険年金課保険医療係へどうぞ。納期限のお知らせです。平成24年度国民健康保険税第9期、平成24年度後期高齢者医療保険料第8期の納期限は2月28日木曜日です。期日に遅れないようにお納めください。便利で確実な口座振替制度をご利用ください。
長寿介護課からのお知らせです。第3回介護保険運営委員会を傍聴してみませんか。 岩出市の介護保険サービスや施設などを公正に運営していくための話し合いの場として介護保険運営委員会を設置しています。委員会は傍聴することができますので、傍聴を希望される方は長寿介護課介護保険係までお問い合わせください。ただし内容によっては非公開となる場合もあります。電話で事前にお申し込みください。傍聴者の定員は8人、希望者多数の場合は先着順になります。開催日は2月中旬から下旬の予定です。開催日が決まり次第市のウェブサイトに掲載します。お問い合わせは市役所電話 62-2141 長寿介護課介護保険係までどうぞ。介護保険料の納付をお忘れなく。65歳になると介護保険の第1号被保険者になり、市から被保険者証と介護保険料の納付書が送られてきます。被保険者証は被保険者としての資格を証明するとともに、要介護の認定における申請の際に必要なものですので、大切に保管してください。介護保険料はいつから納めるの？介護保険料は65歳の誕生日の前日が属する月分からかかります。介護保険料の算定方法などは第2号被保険者の時と違いますので、送付されてくる通知書でご確認ください。どうして保険料を納めないといけないの？介護保険制度は介護を必要とする方を社会全体で支える制度であり、介護保険料は制度を支える大切な財源の一つです。介護が必要になった時、安心して介護保険のサービスを利用できるよう保険料は必ず納めましょう。納期限のお知らせです。平成24年度介護保険料普通徴収第9期の納期限は2月28日木曜日です。期日に遅れないようにお納めください。便利で確実な口座振替制度をご利用ください。お問い合わせは市役所電話 62-2141 長寿介護課へどうぞ。
保険推進課からのお知らせです。総合保健福祉センターでは毎週月曜日の午前9時30分から11時まで健康や育児などについての一般健康相談を行っています。献血にご協力ください。今月は9日土曜日、大久和ミレニアシティ岩出店で午前10時から12時までと午後1時から4時まで、19日火曜日は岩出警察署で午前9時30分から12時まで、赤井工作所では午後1時30分から4時30分まで行われます。一般献血は16歳から69歳までの方が対象ですが、65歳以上の方は60歳から64歳の時に1回でも経験のある方に限ります。乳がん・子宮がんクーポン対象者の無料検診が2月末で終了します。平成24年度の乳がん・子宮がん無料検診の対象者には5月末に検診無料クーポン券を送付しています。まだ受診されていない方はお早めに受診してください。なお岩出市のがん検診と重複して受診はできませんのでご了承ください。子宮頸がん予防ワクチン、ヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチンの予防接種費用を助成しています。助成期間は3月30日まで、平成25年度以降は未定です。なおこれらの予防接種は任意です。接種を希望する方は予防効果や目的、とても重い副作用の可能性について理解した上で接種しましょう。接種の際は健康保険証、母子健康手帳を持参の上、岩出市及び紀の川市内の受託医療機関で個別接種を行ってください。対象者や助成金、医療機関などについての詳しいことは総合保健福祉センター保健推進課電話 61-2400 までお問い合わせください。健康講座のお知らせです。
それって鬱じゃない？
うつの正しい知識と対処法を聞いてみませんか、という講座を開催します。講師は真島メンタルクリニックの真島正幸医師です。以前に比べて元気がない、表情が冴えないなど、自分や周りの人にこのようなことが続いていませんか。うつは誰でもかかる可能性があります。ぜひこの機会に聴講してください。日時は3月7日木曜日午後1時30分から3時まで、受付は午後1時からです。場所は総合保健福祉センター3階視聴覚室、定員は80人です。申し込みは電話で氏名、住所、電話番号をお伝えください。ただし定員を超えた場合は申し込みを締め切らせていただきますので、ご了承ください。お申し込みやお問い合わせは総合保健福祉センター保健推進課、電話 61-2400 までどうぞ。
休日や夜間に利用できる病院のご案内です。紀の川市にある長休日休館診療所、電話 77-6410、 和歌山市夜間休日応急診療センター、電話 073-425-8181、 和歌山県救急医療情報センター、電話 073-426-1199。 ホームページアドレスは www.wakayama.net/jp/です。ここは365日24時間対応で、近くの医療機関の案内があります。診察を受ける場合は事前に電話でご確認ください。日曜祝日の休日歯科診療のお知らせです。2月の当番医は3日日曜日、えのき歯科岩出市西国部、電話 63-3763。 10日日曜日、滝川歯科岩出市森 63-0655。 11日月曜日、山中歯科医院紀の川市岸川町高度 64-2379。 17日日曜日、遺跡歯科医院岩出市清水 62-2223。 24日日曜日、加山歯科紀の川市西大井 77-5655 です。診療時間は午前10時から正午までと、午後1時から4時までです。受診の際は電話などで確認の上ご来院ください。当番医が急に変更になる場合がありますので、電話が通じないときは消防署電話 61-1791 にお問い合わせください。休日歯科診療のお知らせでした。労働者の健康相談、働くあなたを応援します。地域産業保健センターでは、小規模事業所で働く皆様の健康づくりを応援するため、当番産業医の医院、診療所で健康相談を行います。対象は、労働者数50人未満の事業主及び労働者。2月6日水曜日、午後2時から4時まで。岩出市野女野にある上岩で内科脳神経外科で行います。電話 69-5500。 相談料は無料ですが、事前に予約が必要です。予約お問い合わせは、伊藤長地域産業保健センター、電話 42-2502、または長医師会、電話 77-3151 へどうぞ。保健推進課からのお知らせでした。
青少年健全育成コーナー、親子元気アップ、子どもの笑顔を輝かそう。家族でイベントに参加し、普段できない体験を通して話す時間や機会が増え、楽しい思い出作りや 絆づくりになるよう、岩出市青少年育成市民会議ではいろいろな企画を実施しています。家族での触れ合いは、子どもが思いやりの心、社会的マナーを学ぶ大切な時間です。普段忙しく過ごしておられる子育て家庭の方も、意識して地域の行事やイベントなどに参加してみてください。違う世代の方との交流は、子どもたちの豊かな心を育みます。親子の絆 in 元気の森事業を、親子ペア合計25組とスタッフで計65名の参加をいただき実施しました。参加された子どもたちのつぶやき、山の空気冷たいな、お天気やったらよかったのにな、寄せ植えの花を並べながら、またハイキングに来たい、お父さんより僕の方がセンスがいいんやで。次に湯浅ゆかりさんの感想をご紹介します。親子の絆 in 元気の森に参加して、小学3年生の息子と元気の森に行ってきました。寄せ植え体験では、穴を開けたペットボトルに花を植え、外側の木枠は教わりながら自分で組み立てていくというものでした。工具を使うのが大好きな息子は、とても楽しんで作っていました。そこには見渡せばたくさんの手作りの作品が置いてあり、それらは皆森で集められた木の実や枝などを利用して作られているのです。子どもたちは目をキラキラさせながら、その手作りおもちゃで遊んでいました。あいにくの雨で午後からのウォークラリーは中止となりましたが、十分楽しむことができました。建物の裏には素敵なウッドデッキに、手作り感いっぱいの椅子とテーブルが置かれてあり、晴れていたらここで大自然を眺めながらお弁当を食べてたんだろうなと想像しながら帰ることとなりました。今度は家族みんなでまた出かけていきたいです。湯浅ゆかりさんの感想でした。親子でご参加いただき、木工細工では指導者の説明を聞き、作業に集中する姿が印象的でした。寄せ植えでは、できた作品を見て喜ぶ親子の笑顔が輝いていました。そんな親子と触れ合えたスタッフの笑顔も輝いていました。今後も親子元気アップ事業を継続して実施してまいりますので、ご参加くださいますようお願い申し上げます。12月、自転車盗難防止についての啓発活動を行いました。青少年育成市民会議、保護司会、厚生保護助成会、岩出警察署、青少年センター合同で、自転車盗難防止について物資とチラシ700枚による啓発を実施しました。今年度、毎月の街頭指導でも行っている啓発です。自転車は施錠することで、かなりの確率で盗難被害を避けられます。少しの間でも必ず鍵をかけましょう。お問い合わせは、市役所電話 62-2141 障害学習課青少年助成係までどうぞ。青少年健全育成コーナーからでした。
暮らしの情報、子育て講座のご案内です。テーマは、子どもたちの知能を伸ばす関わり方、叱り方。2月20日水曜日午前10時30分から正午まで、総合保健福祉センター3階視聴覚室で行われます。講師は臨床心理士奥出久美さんです。対象は子育て中の保護者20組です。一時保育あります。申し込み期間は2月4日月曜日から15日金曜日まで。お問い合わせは岩出市地域子育て支援センター電話 61-2983 へどうぞ。親子で楽しもうレッツダンス、曲に合わせて踊りながら親子の絆を深めたり、 体を動かす楽しさを味わったりしてみませんか。2月15日金曜日午前11時から正午まで、総合保健福祉センター3階多目的ホールです。講師は福田隆三さんです。対象は1歳から4歳の幼児とその保護者25組です。申し込み期間は2月1日金曜日から12日火曜日まで。お問い合わせは岩出市地域子育て支援センター電話61-2983へどうぞ。子育ての悩みなどの相談を次の2箇所で受け付けています。和歌山県立医科大学小児生育医療支援室、月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで、祝日年末年始は除きます。もう一つは公立長病院、毎週木曜日の午後2時から4時までです。いずれも担当者は小児科医師、臨床心理士、社会福祉士、ソーシャルワーカーの方々です。まず電話で相談していただき、相談内容で面談が必要であれば予約日を決めて LINE していただきます。相談は無料です。お問い合わせは和歌山県立医科大学小児生育医療支援室、電話073-441-0808へどうぞ。ふれあい学級で芸術鑑賞をしましょう。平家物語と琵琶法師、解説と演奏。講師は稲田武彦さん、鞘妙子さんです。対象は岩出市にお住まいの60歳以上の方です。ふれあい学級は市内5カ所の公民館で行っております。日時、場所などのお問い合わせは市役所電話62-2141障害学習課、障害学習推進係へどうぞ。歴史講座が2月2日土曜日午後1時30分から3時まで、岩出市民族資料館2階大会議室で開かれます。テーマは根室寺周辺の森林の変化と利用、里山の今昔。講師は NPO 法人根室山元気の森クラブ事務局長、森林インストラクターの岡田和久さんです。お問い合わせは岩出市民族資料館電話63-1499へどうぞ。
公民館講座があります。ハワイアンリボンレイ、いろいろな素材でストラップや種子を作りませんか。3月5日火曜日午後1時30分から4時まで、桜台地区公民館で行います。材料費は1500円、募集定員は20人、対象は20歳以上の岩出市民です。かぎ針8号をご準備ください。完成はがきに公民館講座、住所、氏名、生年月日、年齢、電話番号を記入の上、郵便番号 649-6292 岩出市西の 209 岩出市教育委員会障害学習課公民館係へお申し込みください。締め切りは2月15日金曜日必着。申し込み多数の場合は抽選とさせていただきますので、ご了承ください。お問い合わせは市役所電話 62-2141 障害学習課公民館係へどうぞ。総合体育館アリーナで遊ぼう。今月の開放日は2月23日土曜日午前10時から午後4時まで。種目は卓球、バドミントン。入場は無料です。アリーナ使用には上履きが必要です。お問い合わせは市民総合体育館内、電話 62-0370 障害学習課スポーツ健康係へどうぞ。市民による源流体験会の参加者を募集します。日の川、吉野川の源流の森を訪ね、水環境について考えてみませんか。 3月9日土曜日午前10時奈良県吉野郡川上村宮の平森と水の源流館に集合。電話0746-52-0888。午後4時解散予定です。定員は協議会12市町村全体で50人。応募多数の場合は協議会事務局で抽選となります。内容は川上村三の甲水源地の森の散策など。参加料は無料。昼食は各自持参してください。2月25日月曜日までに電話、ファックス、メールでお申し込みください。申し込み、お問い合わせは市役所電話 62-2141 市長公室企画調整係へ。ファックスは 63-5229。 E メールは公室 koushitsu@city.iwade.lg.jp です。平成25年度第8回岩出市ときめき交通大学の学生を募集します。岩出市ときめき交通大学では高齢者の交通事故防止と交通安全意識の向上を目的とし、4月から翌年1月まで月1回の参加実践型の講習会などを実施します。応募条件は原則65歳以上で岩出市在住であれば、運転免許の有無を問わず誰でも申し込みできます。定員は25人。募集期間は2月末日まで。定員になり次第募集を締め切らせていただきますので、お早めにお申し込みください。申し込み要領などお問い合わせは市役所電話 62-2141 総務課交通防犯係へどうぞ。
精神保健福祉講演会のご案内です。心の健康に関心ある人は多くても、心の病気となると自分とは関係ないと思ってしまうことも少なくありません。そのため心の病気について正しい理解を深めることを目的として講演会を開催します。2月14日木曜日午後2時から4時まで。場所は長総合庁舎3階大会議室。講師は真島メンタルクリニック院長真島正幸さんです。当日は手話通訳があります。なお車椅子使用者用駐車場や席を利用される方は事前に連絡をお願いします。入場は無料です。多くの方の参加をお待ちしています。お問い合わせは岩出保健所保健福祉課、電話 61-0021、 ファックス 62-8720 です。行政相談です。今月は2月20日水曜日午後1時から3時まで、総合保健福祉センター3階 C 会議室で行います。相談は無料、秘密は厳守します。予約はいりません。お問い合わせは、市役所、電話 62-2141、市長公室市民ふれあい係へどうぞ。消費生活相談が2月12日火曜日、午後1時から4時まで、中央公民館2階第1会議室。2月26日火曜日午後1時から4時まで、市役所ロビー前会議室で行われます。相談は無料、秘密は厳守します。お問い合わせは市役所電話 62-2141 市長公室へどうぞ。教育相談です。岩出市内の小中学生やその保護者の方々を対象に、学習や生活、子育てなど教育全般に関する相談を次の期間で実施しています。 スクールカウンセラーは山崎北小学校、岩出中学校、岩出第二中学校。スクールソーシャルワーカーは岩出第二中学校。他に適応指導教室フレンドと岩出市青少年センターがあります。お申し込みはお子様が通学している小中学校か岩出市教育委員会教育総務課までお願いします。電話62-2141です。なお、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーへの相談は実施校以外の学校からの相談も受け付けています。紀伊国被害者支援センターによる被害者支援無料相談。犯罪や交通事故などの被害者や家族などからの電話、面接による相談に、弁護士、臨床心理士、犯罪被害者相談員がお答えします。2月9日土曜日午前10時から午後4時まで。場所は橋本市峠1丁目6-27教育文化会館です。面接相談は当日も受付できますが、できる限り前日までに予約し会場までお越しください。電話での相談は0736-39-3001です。当日のみの専用電話ですのでご注意ください。予約お問い合わせは紀伊国被害者支援センター電話073-427-1000へどうぞ。岩出市では児童の登下校時の警戒、夜間の見回りなどを行っている自治会、その他の団体に対し、腕章、防犯ベスト、青色灯、自転車パトロールプレートなどの貸し出しを行っていますので、ぜひご利用ください。お申し込み、お問い合わせは、市役所電話62-2141、総務課交通防犯係までどうぞ。
岩出警察署からのお知らせです。携帯電話、インターネット使用のルールを決めていますか？インターネットは好きな時に欲しい情報を欲しいだけ得られる大変便利な道具です。その一方で、不確実で無責任な情報や違法な情報、有害情報も溢れており、それらにアクセスしたことが原因で、子どもたちが犯罪に巻き込まれてしまう事件が多発しています。保護者の無関心が子どもたちをインターネット関連の犯罪に向かわせる大きな要因です。子どもたちにインターネットを利用させるときは、その危険性をきちんと教え、利用時間帯などのルールを決めて守らせるようにしましょう。なお、和歌山県青少年健全育成条例が改正され、青少年の携帯電話にフルタリングを利用しない場合、保護者は利用書を携帯電話業者に提出しなければならないことになりました。お問い合わせ先は、岩出警察署、電話 63-0110 です。写真付きの住民基本台帳カード、通称住基カードは、こんなとき便利です。有効期限は10年間。転出しても新住所で使用できます。手続きが必要です。本人確認ができる公的な証明書として利用できます。例えば、高齢者の運転免許証返納後に本人であることを証明するとき、銀行や郵便局で口座を開設するとき、パスポートの交付を受けるとき、市役所窓口で住民票、戸籍謄本、印鑑証明書、転出証明書などの交付申請をするときなどです。その他、自宅やオフィスからインターネットで確定申告ができます。そのためには、住基カードに電子証明書の手続きが必要です。電子証明書の有効期限は3年間となっており、 手数料は500円が必要です。カードリーダー IC カード読み取り装置の購入が必要です。お問い合わせは市役所電話 62-2141 市民課までどうぞ。
前月に引き続き本人通知制度について。この制度は戸籍謄本や住民票の写しなど証明書を第三者に交付した場合、事前に登録した方に交付の事実を通知する制度です。戸籍謄本や住民票の写しなどの不正請求や不正取得による個人の権利侵害の防止などを図るために今年の1月1日から実施しています。現在の法律では弁護士や司法書士などの資格を持つ人は職務上必要なために特別に他人の戸籍や住民票を請求することができ、本籍地や家族構成、年齢などの個人情報を得ることが可能です。この法律が悪用されると大変な人権侵害につながります。戸籍などの不正取得については各地で事件が摘発されています。実際に調査会社の依頼を受けて戸籍や住民票の写しなどを大量に不正取得し、その情報を売買していた事件がありました。不正取得された個人情報は警察官やその家族への脅迫などに悪用されました。またある調査会社が戸籍などの個人情報を複数の探偵業者に売っていたとのニュースもありました。これらの不正取得により結婚や就職の際の身元調査やストーカー行為などに悪用されることも考えられます。本人通知制度はこうした不正取得による個人の権利侵害の防止を図るため導入したものです。不正取得は不正に個人情報を取得した人だけの問題ではありません。取得を依頼する人がいるから発生するのです。すべての人が人権を尊重していれば、こういった問題は起こらないのです。不正取得は私たちの人権に関わる問題です。自分自身の人権を守るためにも、他人の人権を侵害しないためにも、一人一人が人権意識を高めなければなりません。不正取得は私たち誰にでも起こり得ます。さまざまな差別につながる身元調査やプライバシーの侵害、個人情報の不正利用などを防がなければなりません。本制度は市民の皆様の人権を守り、明るく住みよい街づくりをより一層推進していくため制定したものです。この制度を利用することによって、誰かが自分の個人情報を取得したことが分かれば、不正取得の早期発見につながります。また、不正が発覚する可能性が高まることから、不正請求を抑止することが期待できます。この制度の実効性を高めるためには、一人でも多くの市民の皆様が、本制度に登録されることが必要となります。ぜひ、本人通知制度へご登録ください。制度について詳しいことは、市役所市民課までお問い合わせください。本人通知制度についてでした。
岩出市臨時職員募集のお知らせです。市立小中学校に勤務する介助員若干名、給食配膳補助員1人です。雇用期間は4月5日から6ヶ月間です。受付期間は2月18日月曜日まで。お問い合わせは市役所電話 62-2141 教育総務課学校教育係へどうぞ。岩出クリーンセンター臨時職員を1人募集します。業務内容はクリーンセンター収集作業などです。雇用期間は4月1日から9月29日まで。お問い合わせは電話 62-0814 岩出クリーンセンターへどうぞ。 社会教育施設管理人を一人募集します。応募資格は65歳未満の方でパソコンを使用できる方です。雇用期間は4月1日月曜日から9月29日日�曜日までの6ヶ月間。お問い合わせは市役所電話62-2141障害学習課公民館係へどうぞ。
和歌山県植物公園緑化センターからのお知らせです。2月の行事をご案内します。ワクワク教室への参加申し込みを受付中です。3日日曜日、春の七草を食べよう。10日日曜日、絵手紙教室、テーマは早春の便りを書く。いずれも材料費300円が必要です。17日日曜日、ひな祭りを飾る寄せ植え教室、材料費2000円。24日日曜日、洋蘭の育て方教室などがあります。時間は午後1時30分から4時までです。また展示会が次の日程で開かれます。9日土曜日から11日月曜日祝日まで、早春の洋蘭展と早春の盆栽展。16日土曜日と17日日曜日、なごみ盆栽名風展。時間はいずれも午前9時から午後5時まで、ただし最終日は午後4時30分までです。2月の休園日は5日、12日、19日、26日のいずれも火曜日です。お問い合わせは和歌山県植物公園緑化センター、電話62-4029、ファックス63-2570へどうぞ。ホームページアドレスは http://www.botanicalgarden.jp。E メールはcenter@botanicalgarden.jp です。米や地域の食材を使った料理のご紹介です。考案は岩出市生活研究グループ協議会。今月の料理は切り干し大根の五色なます。材料は4人分です。切り干し大根30グラム、人参20グラム、干し柿2個、昆布10センチ角くらい、きゅうり2分の1本、白ごま少々、漬け汁として酢大さじ3、だし汁大さじ3、薄口醤油大さじ 1.5、みりん大さじ 1.5。 作り方です。切り干し大根は水洗いし、軽く茹でてから水につけて固めに戻します。人参、干し柿、きゅうり、昆布は千切りにします。漬け汁をよく混ぜてからごま以外の材料を合わせ、少し漬け込んでおきます。食べる直前にごまを振ります。お好みによって酢の量を加減してください。なお、切り干し大根は大根を千切りにし、熱湯をかけ脱水してから干すと2、3日で乾き出来上がります。なるべく寒い時期に作ると良いでしょう。料理のご紹介でした。
人権の視点から第11回。今月のテーマは環境と人権です。環境権。環境権という言葉をご存知ですか？環境権とは、1972年にスウェーデンのストックホルムで開催された国連人間環境会議で採択された人間環境宣言、ストックホルム宣言において、人間の基本的権利であると明記され、 人は尊厳と福祉を可能とする環境で、自由、平等及び十分な生活水準を享受する基本的権利を有するとされています。つまり、誰もがより良い環境を享受できる権利のことです。環境問題。今問題となっている環境破壊は、これまでの局地的な公害とは違い、地球規模での広がりが大きな特徴です。それは、豊かな暮らしのための経済活動や毎日の消費生活が拡大し、高度になり、経済成長を続けることによって、環境そのものを破壊するまでに至ったからです。これらを原因とする温室効果ガスの増加による地球温暖化や、フロンによるオゾン層の破壊、ダイオキシン類などの化学物質問題などは、地球的規模で未来に影響を及ぼす重大な問題として認識されるようになっています。環境と人権。かけがえのない地球環境を守り、お互いの生命と生活を守るためには、環境問題は重要な人権問題であるとの認識に立って、新しい社会経済システムの再構築や、一人一人の価値観、生活スタイルの転換が必要となっています。こうした生活環境や自然環境の破壊を、人権尊重の視点に立ち、未然に防ぐことは、私たち人間の現在及び将来の生命と健康を守るために大変重要です。21世紀は人権の世紀と呼ばれるとともに、環境の世紀とも呼ばれます。環境問題は人間の生命に関わる人権問題です。人権と環境が大切にされる住みよい社会と地球を作るために、人権問題とともに環境問題に積極的に取り組むことが、今私たちに強く求められています。これに関する今月のおすすめ絵本2冊ご紹介します。小さいお家、バージニア・リー・バートン文絵、石井桃子役、出版岩波書店。静かな田舎に小さなお家が建っていました。リンゴの木や畑に囲まれて大変幸せでしたが、周りに工場が建ち、電車が通って賑やかな町になると。もう一冊は、もったいないばあさん、真珠真理子作絵、出版講談社。もったいないばあさんが来るよ。お皿の上の食べ残し、お茶碗についたご飯粒、もったいないと言ってくるよ。もったいないってどういう意味？物を大切にする心が育つ絵本です。この2冊はいずれも岩手図書館にあります。人権相談。一人で悩まず相談してください。人権擁護委員はあなたの町の相談相手です。市長が推薦し、法務大臣が委嘱した民間のボランティアの方です。毎日の生活を営んでいく上で、これは人権問題ではないだろうかと感じたときは、気軽にご相談ください。2月12日火曜日午後1時から4時まで、岩出市総合保健福祉センターで人権擁護委員が相談に応じます。相談は無料。秘密は厳守します。お問い合わせは市役所電話 62-2141 福祉課人権啓発係へどうぞ。
図書館へ行こう。図書館 DVD 上映会があります。2月11日月曜日、会場は午後1時15分から岩出図書館大会議室。上映はティンカーベル、ネバーランドにある妖精の谷ピクシーホローに
女の子の妖精が誕生し、ティンカー、ものづくりの妖精、ティンカーベルと名付けられる。ものづくりこそが彼女の才能なのだ。檻から谷は人間の住むメインランドへ春を届ける準備に大忙し。ところが、道具作りや修理が仕事のものづくりの妖精は、水や植物を司る妖精たちと一緒にメインランドへ行くことができないと知り、別の才能を開花させようと春を呼ぶ仕事に挑戦する。入場は無料、先着100人、上映時間は78分です。2月のお話し会は、3日、10日はお話しドロップスがあります。時間と場所は午後1時30分から、岩出図書館お話し室です。特別整理期間のお知らせです。2月12日火曜日から25日月曜日まで、岩出図書館は特別整理期間のため休館させていただきます。休館前、休館中のご案内です。休館に伴い、1月29日火曜日から2月11日月曜日の間の図書の貸し出しは、貸し出し期間を3週間に延長します。図書の貸し出し冊数は最多で10冊です。視聴覚資料、複製画については通常通りです。返却期限の前にお返しいただく場合は、次の返却ポストをご利用ください。岩出図書館返却ポスト、正門の右側、駅前ライブラリーブックポスト。ただし、DVD、ビデオ、CD などの視聴覚資料、紙芝居など破損の恐れのある資料は、開館時に直接カウンターにお返しください。図書館システムの点検のため、2月12日火曜日から15日金曜日の終日、インターネットサービス、蔵書検索、予約など停止させていただきます。この期間以外の休館時については、インターネットサービスをご利用いただけます。ただし、受け取り可能の予約資料の確保、および通知は2月26日以降になります。特別整理期間って何？岩出図書館文館分室では、特別整理期間として、年に一度2月に休館をします。この間に次のような作業をします。ハンディ端末を使っての全資料、23万冊以上の資料のバーコードを1冊ずつチェックします。建物設備の点検修理、耐久機材の交換や点検修理をします。機器類の定期点検修理、機械部品の交換や点検修理をします。普段できない清掃、本をよけて書架を清掃します。防災設備の点検や訓練、非常ベルや消火設備の点検修理や防災訓練をします。書架整理、増えた本の移動や古い雑誌などの処分をします。2月の休館日をお知らせします。岩出図書館、駅前ライブラリー、総合保健福祉センター図書室は毎週木曜日と1日、12日から25日、中央公民館図書室、上岩出地区公民館図書室は毎週木曜日と1日、11日、そして特別整理期間の12日から25日まで、ただし整理期間中の12日から20日までは閲覧のみできます。本や行事についてのお問い合わせは、岩出図書館、電話 62-7222、ファックス 62-7150 へどうぞ。図書館へ行こうでした。
最後に、平成24年12月末現在の岩出市の人口と世帯数をお知らせします。総人口53,341人、そのうち男性25,800人、女性27,541人、世帯数21,202世帯。以上、声の広報岩出2013年2月第83号をお伝えいたしました。 この号についてのお問い合わせは、郵便番号 649-6292、和歌山県岩出市西の209、岩出市役所市長公室、電話0736-62-2141、ウェブサイトアドレスは、http://www.city.iwade.lg.jp/です。